おはようございます今日で11月が終わって、岩下から12月に入ります。いよいよ師走ですね。はい、教会もクリスマスの準備でいろいろと忙しくしております。はい、それでは今日、一応今日で創世記の学びは終わるんじゃないんですけども、一段落ついて来週からはクリスマスのこの話に移っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのようにして主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこの礼拝を神様祝福してください。今から御言葉をいただきますが、それによって私たちを霊的に成長させてくださいますようにお祈りいたします。どうかこのひとときを聖霊に、ご聖霊が導いてください。すべてを御手に委ねて、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はイサクの学びなんですけども、旧約の中ってこのアブラハム、イサク、ヤコブと続きますけども、アブラハムとヤコブって、すごくいっぱいページ数取ってるんですよ。ところがイサクってここ主にイサクのことだけですよ。それでだいたいここぐらいなんですよね。あとはイサクのお嫁さん選びとかありますけれども、でこの後も27章になりますと、もうイサクじゃなくてヤコブの話になってきます。イサクっていうのはそういうふうにですね、結構ですね少ないんですよ、イサクの物語っていうのは。聖書では少ないんですけども、別にイサクを軽視しているわけではなくて、イサクがいるからこそアブラハムとヤコブの間にこうつなぐいくことができる。そしてこの祝福がずっと伝えられていくということですね。で、イサクという人なんですけれども、アブラハムへの祝福がこのイサクへと継承されていきますよね。そしてイサクが神様の祝福を継承していくこのということはですね、26章にですね、実は祝福するという言葉が4回出てきます。この26章の中だけにですね4回出てくるんですね。でそのうちの2回は神様ご自身がイサクに現れてその祝福するという約束は与えられているところです。それが3節と24節ですね。で神様自身がイサクを祝福すると言われております。そしてもう一つは、実際に神様がイサクを祝福されたことを示す描写というのが12節にあります。そしてこのアビメレクという人がイサクを訪ねて言った言葉の中にも、あなたは祝福されているという言葉が見られます。ということはこの26章にですね4回イサクが祝福されているんだということが書かれているわけですね。でイサクが祝福された、なぜ彼は祝福されていると言われているのかですね。でそれは神様がイサクと共におられたからという言葉があるんですね。これが3節と24節と28節に出てきます。神様がイサクと共におられたからイサクは祝福されているということですね。でこの神様が共におられるっていうのは、この後のヨセフのところにも出てきます。創世記の39章の2節に、39章の2節にですね、主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。最初にヨセフがエジプトに連れて行かれて、ポティファルっていう人の家で奴隷となって働くんですね。でところがそのヨセフが ポティファルという人の家で働くんですけども、この2節に主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。でこの家が祝福されていったとなりますね。でもう一つは39章の23節に今度ヨセフが監獄牢の中に入れられますね。でも牢の中に入れられても監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであるということもあります。ここに主が共におられたので彼が祝福されたね。だから私たちも祝福される秘訣は何か、主が共におられるということですよね。主が共におられるというのは、イエス様もね、私たちに私は世の終わりまであなた方と共にいますというふうに約束されております。ですからやはり主が共におられるということ、それが祝福の秘訣であり、主が共におられないように私たちが何かしてしまうと祝福がなくなってしまう、祝福されないということがあります。箴言の10章22節にはですね、箴言の10章22節、はい、ここにですね、人を富ませるのは主の祝福、人の苦労は何も増し加えないという言葉があります。人を富ませるのは主の祝福であって、人の苦労ではない。私たちが一生懸命働いても、それは何も増し加えない。でも主が共におられるってことですね。主が富ませてくださる、主の祝福が私たちを富ませるのだということです。ですから私たちはもちろん、じゃあ働かなくてもいいのかとか、そういうことを言っているわけではなくて、一生懸命私たちもやっぱり働きますけれども、でも本当に私たちを富ませるのは主の祝福であって、私がこれだけやったからなんだっていうことではないということですね。だから私たちにとって、だから大切なのは主を信じて従っていくことだということです。仕事が忙しいって言ってですね、もう礼拝に来る暇もないとか言って、そうやっていくと祝福はないんですよ。で実はそういう人はあまり富まない。でも主の本当に主を信じていくときに、その主が共におられるということが祝福となって、人は富むようになるってことですね。でこのイサクの信仰というものはどういうものだったのかということをちょっと見ていきたいと思います。一番目にイサクの信仰と不信仰ですね、ということを見ていきたいと思います。で26章の1節見ますと、1節2節ですね、26章の創世記26章の1節2節見ますとですね、こういう言葉あります。さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉が起こった。それでイサクはゲラルの王ペリシテ人のアビメレクのもとへ行った。主はイサクに現れて言われた。エジプトへは下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい、と言ってるんですね。で飢饉がありました。でアブラハムの時にも飢饉がありました。でアブラハムは飢饉があった時エジプトへ行ってますですね。でエジプトっていうのはすごい穀倉地帯なんですよね。ですから食べ物は結構豊富にあったと思います。でこのカナンの地に飢饉があると、人々はエジプトに行って、この食べ物があるのでエジプトに行くわけです。でところがですね、この、ゲラルのペリシテ人のアビメレクって言葉ありますけれども、ペリシテという国はエジプトに下っていこうとするとその途中にあります。イスラエルの下にペリシテがあって、それからずっと下ってエジプトがありますね。で神様はね、エジプトへは下るなと言ってるんです。エジプトへは下らないで、ゲラルのペリシテ人のアビメレクのもとへ行けというんですね。飢饉があった時にエジプトにみんな行こうとするんです。そこにいて食べ物を得ようと。 ところが神様はエジプトには行くな、で途中のペリシテにとどまりなさいと言います。でこれはですね、あのエジプトに行けばもちろん食べ物があるんですけれども、人の手によってあの糧を得るな、つまり神様に従えっていうことを教えようとしているんですね。ある人がねこういうことを言ったんです。大きな苦難から一刻も早く逃げようとするとき、より早く反応するのは霊ではなく肉です。飢饉が、あ、そういうね、苦難があったときにより早く反応するのは霊ではない、つまり神様の御心ではなくて肉、自分の計画だっていうんですね。何かあったときに神様に祈るよりも自分で計画立てて、こうしよう、ああしようと思ってしまう。だからここでもエジプトに行けば簡単なんですよ。でもそれは自分の計画なんですね。でも神様は自分の計画ではなくて神様の御心を求めろということです。で神様の御心はこのゲラルの地に、このフェリシテ人の地にとどまれということなんです。でそこはエジプトほどそんなに穀物はなかったと思います。でこの地にとどまったら一体どうなるんだろうということはやっぱり心配事としてはやっぱりあったと思います。でも神様のご計画はエジプトではなくてこの地にとどまること、そしてこの地で私があなたを守るということなんですね。3節見ますと、3節にあなたはこの地に起立しなさい、私はあなたと共にいてあなたを祝福するとあります。ここにも祝福という言葉ありますね。この地に起立しなさい、私はあなたと共にいてあなたを祝福するですね。だからここで飢饉ですから食べ物がないわけです。でも神様はこの地に、私の言う通りにこの地に起立したら私はあなたを祝福する、食べ物のことにおいても祝福すると言ってるんですね。でそれでイサクはどうしたかというと、それに言葉に従ったんですね。神様のご計画に従ったわけです。でそこにイサクの信仰があります。だからこの地にとどまりなさいっていうのは、私はあなたを必ず守る、苦しくても私を信じ私の救いの時を待てという意味です。でこの地にとどまれっていうことは、もしかしたらまた苦しくなるかもしれない、でも私はあなたを必ず守るから、苦しくても私を信じて私の救いの時を待てって言ってるんですね。つまりここで神様はね、神様はこの飢饉を乗り越えるときに主によって飢饉を乗り越えることができるんだってことを教えようとしているわけです。自分の手によってではなくて主の手によってあなたはこの飢饉を乗り越えられるんだってことを教えているわけですね。だから目の前にあるものに頼ろうとしないで、私によって飢饉を乗り越えろって言ったんですね。それがイサクの信仰です。でそれでイサクはその通りにとどまったということです。でもう一つイサクの不信仰というのがあるんですね。で6節から読んでいきますと、6節から、こうしてイサクはゲラレに住んでいたが、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妹ですと答えた。この年の人々がリベカのことで自分を殺しはしないかと思って、私の妻ですというのを恐れたのであった、彼女が美しかったからである、という言葉なんです。アブラハムと一緒なんですね。お父さんと一緒のことなんですね。でこれがねやっぱりね、アブラハムもそうでしたけども、イサクも不信仰に陥ったところです。彼はこれね、考えなくてもいいことなんですよ。アブラハムの時もありました。アブラハム2回やりましたからね。ここもそうなんですけども、これ考えなくていいことなんです。 後で分かるんですが、アビメレクは別に何もしようとしてなかったんですね。だから私の妻ですと言えばそれで済んだことだったんですね。でも人はね、どうしてもね、恐れるってことがあります、ね、よく言いますね、聖書で一番多い言葉は何かって、恐れるなですよね。神様が言われている言葉で一番多い言葉は恐れるなですよね。人はどうしてもこの恐れるっていう言葉があります。そして恐れた時どうするか、さっきも同じなんですけど、自分の計画で何とかしようと思うということです。ここではね、神様に祈ってないんです。神様どうしましょうかっていうことは一切ないんですね。そうじゃなくて自分の計画で行くんです。で、それは何か、この人は私の妻ですではなくて私の妹ですと言ってその場を乗り越えようとするわけです。人はどうしてもこの恐れる時に考えなくていい言葉をずっと考えてしまう。前も言いましたけども、だいたい自分がこうどうなるんだろう、こうなるんじゃないかと思うことのだいたい90何パーセントが起こらないっていう、ことがあるんですよね。人は私たちどうしても考えるときに、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようって悪い方に人はどうしても考えるものです。いや、そこがやっぱり不信仰になっていくんでしょうね。サタンの誘惑なんだと思います。ほら、こうなったらこうなるぞ。でも私たちはやっぱり信仰を持っている上では、神様今こういう風になったらどうしようかと思ってます、主よどうしたらよいでしょうかと祈ることがあるんですけど、ここね全然祈ってないんですよ。で、結局私の妻ですというふうに嘘をつくわけですね。でもですね、この嘘はバレてしまいます。分かってしまいます。そうするとですね、何が起こるかというと、この嘘がバレた時にですね、9節見ますと、9節から、アビメレクはイサクを呼び寄せていった。本当のところあの女はあなたの妻ではないか。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのか。イサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えます。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのか。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に財石をもたらすところだった。そこでアビメレクは全ての民に命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。ここでもアビメレク言ってますけどもね、本当に何も心配することなかったんです。イサクの一人妻だったんです。でね、もう一つあるのはですね、10節のアビメレクの言葉に、何ということをしてくれたのか、もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に財石を、罪をですね、もたらすところだった。イサクの嘘が他の人に害を及ぼすことになるっていうことなんですよ。で、ここはイサクは神様を信じるものです。アビメレクは異教徒です。偶像崇拝者です。ここでは偶像崇拝者が誠の信仰を持った人を責めてるんですね。つまり神様の皆が恥ずかしめられる結果となってしまったということなんですよ。パウロはローマの2章でですね、あなた方の家に神の皆は異邦人の間で汚されているっていうことがあるんですね。っていうことを言っています。あなた方の家に神の皆は異邦人の間で汚されているっていう。で、私たちが神様の前にこう嘘を言っていく、そしてその嘘をずっとこうついていくときに、神の皆は異邦人、信じてない人たちの間で汚されることになるっていうことです。聖書ははっきりと、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を来たのですってことを言っています。これ殺す最初ですね。互いに偽りを言ってはいけませんって言ってるんですね。偽りを言うことは、古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を来たのに、なぜあなた方は偽りを言うのか。そしてその偽りは、 神の皆を汚すだけではなくて他の人にも害を与えるということになるんですね。聖書ははっきりとむしろ愛を持って真理を語りっていう言葉をエペソ書で言っています。偽りを言うんではなくて愛を持って真理を語り合いましょうというふうに言っております。ここで偽りというものを通してこのアビメレクのいたこのゲラルの人々に罪がですね広がっていってしまう、そういうことになるんだって言ってます。だからここにイサクもその完全にこの完全な人ではないということです。イサクもやっぱり不信仰を犯して罪を犯します。でもだからといって神様はお前これだけの罪を犯したんだからもう俺は祝福しないとかいうことはないんですよ。祝福っていうのはこういうことしたからもう祝福される祝福しないということではないんですね。なぜ神様はそれでもイサクを祝福されるか、これは神様の約束だからです。あなたをもう祝福するんだという完全な約束があったからです。そして神様は26章の今度12節ですね。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福されたんですよ。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になったんです。なぜ裕福になったか、ペリシテの地にとどまったからです。もしエジプトの地に行ったならば食料はあったかもしれません。でも彼は祝福されることはなかったと思います。神様の命令に従っていった時に彼は非常に多くの祝福を得るわけですね。このゲラルの地にとどまったゆえに彼は種をまいたら100倍の収入を得たんですよ。すごいことですよね。神様の言葉に従うか従わないかっていう本当に非常に大きな結果です。神様は彼を とどまったからというよりも彼を祝福された、祝福されていたから彼はこれだけの大きなものを得ます。ところがですね、今日 のテーマです。平和の遺作、平和の人遺作ということで、彼はこれだけの収穫を得たんですね。だからゲラルの地でどっかその土地があってそこで彼が種をまいていったら100倍の収穫を得た。でじゃあこの土地の他の人々もそうだったのかっていうことは分かりませんが、後から見るとそうではなかったようです。つまり彼はそれだけの人の土地に来て100倍の収穫を得て非常に豊かになると、その人土地の人たちはどうなるか、妬むんです。神様の祝福を他の人々は妬んでいきます。そして、どういうふうにして妬んでいったかというと、15節でそれでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘った井戸をすべて塞いで土で満たしたと言っています。これどういうことかというと、この井戸を掘ったのは父のしもべ、つまりアブラハムのしもべなんですよね。つまりそのアブラハムが掘って井戸を得たらば、その井戸はアブラハムのものであり、またその子供であるイサクが当然井戸の権利を主張できるわけです。ですね。だからこの私の井戸ですということを言うんですね。ところがその井戸をですよ、ペリシテ人たちが土で塞いだんですよ。もう井戸が使えなくしていくんですね。そして16節にアビメレクはイサクに言います。さあ我々のところから出て行ってほしい。我々よりはるかに強くなったからって言います。あなたはこれだけの財産を得て非常に強くなったから、もう私のところから出て行ってくれって言うんです。まあね、信仰を持ってやって神様の祝福を得たら、その祝福を妬む人たちが出てきて何かをする。その自分たちのね、この場合はイサクの井戸を塞ぐわけです。井戸がないと水が得られないわけです。で当時こういうパレスチナの地で井戸がないっていうことは大変なことなんですね。水がないっていうことは、水は非常に貴重です、ね、でその井戸が塞がれるわけですよ。でその時どうなったかというと、 イサクは17節でそこを去ります。そしてゲララの谷間に天幕を張ってそこに今度は住みます。つまり違う場所に行ってそこに住むんですね。でもイサクはアブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。まだアブラハムの時代に掘られた井戸が他にあったわけですね。それを掘っていくわけです。で、今度19節見ますと、イサクのしもべたちがその谷間を掘っているとき、そこに湧き水の井戸を見つけてきます。今度はそこをペリシテ人が出ていけって分かりましたと言って他のところに行って、そこでまた掘っていくとここに湧き水の井戸を見つけます。で今度どうなったかというと、見つけたと言ったんですけれども、20節に今度ゲラルの羊飼いたちはこの水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争うわけです、ね、で21節にはしもべたちはもう一つの井戸を掘った、それについても彼らが争ったので、その名をシテナというんだとあります。で、22節見ますと、イサクはそこから移ってっていうことがあるんですね。だから、ここをよくこう読んでいきますと、イサクはですよ、このゲラルの地でたくさんの収穫を得た。でもそれを妬んだフェリシテの人たちが出ていけという。そして出て行って、また井戸を掘っていく。で、井戸を見つける。そしてまた、ペリシテ人がやってきて、これ俺らのものだ、お前らどっか行けって、またそれでイサクは別のところに行って、また井戸を掘るわけですね。彼は、これは私の井戸だと主張してないんですよね。彼は争わないんです。争っていないんですね。イサクは、争うよりも、この井戸は私のものだと主張するよりも、そこを去っていきます、ね、でもう一つ今度掘っていった時に、22節に井戸を掘った時にもうそこには争いがなかったんですね。争いのない井戸なんです。昔の映画で、あのアラビアのロレンスという映画がありました。でその中でですね、あのアラビアのロレンスというその主人公と、それを案内する人がこう行って、案内する人がね、この井戸、そこに井戸があったんで、そこから井戸を、あの水を汲んで水を飲むわけですね。そうするとね、そこの井戸の持ち主がやってくるんですよ。で井戸の持ち主やってきて、その案内人を撃ち殺すんですね。でなぜかしたら、これは私の井戸だ、私の井戸の水を勝手に飲むやつは死刑だと言って殺すんですね。でそれほど井戸っていうのは当時大切なものなんですよ。井戸がないと本当に死んでしまいます。井戸がないと家畜も死んでしまいます。井戸から水を汲むっていうことは大切なことなんですね。でその井戸をイサクはちゃんと掘って自分のものなのに、他の人がやってきて、これ俺たちのものだ、出ていけ。それで普通なら争うんですよ。普通なら争います。しかしイサクは争わないんですね。他のところに移っていきます。でまた井戸を掘ってまた見つけます。そしたらまたペリシテ人がやってくるんです。普通怒りますよね。いい加減にしろって怒りますよね。でもね、イサクは争わないんですね。イサクは争わない、そこを去っていくんですね。なぜ去っていったんでしょう。なぜ争わなかったんでしょう。イサクはやっぱり平和を作り、平和を求める人でした。争うよりも。なぜか、神様が私を祝福してくださっているってことを知ってたからです、ね、イエス様の言った言葉って三条の説教で、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子と呼ばれるからですっていう言葉があります、ね、だから私たちは神の子としてイエス様を信じる者として平和を作ることに 専念しないといけない。争いをすることに専念してはいけない。普通こういう場、こういう時って、いやこれは私の井戸だ、私が掘ったんだって言って戦争になっていきますね。そうすると争いになっていきます。でもイサクは争いを好まなかった。争うよりもじゃあどうぞと言ってこう引いていくんですね。でそれは神様が私を祝福してくださるということをやっぱり信じていたから、彼は引くことができたんですね。私たちはもちろん自分の意見を主張することができます。自分の意見を主張して私はこうだからということを言います。でもそこで争いが起こるくらいならば全部あなたにあげますっていうふうにイサクは言ったんですね。でもそのようなイサクを神様は祝福していきます。でそこにまた新しい土地が与えられているんですね。で井戸のことでも争わなくて済んだ、そこの土地が与えられたわけです。で25節見ますと、イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに移動だったんです。自分たちとまた新しい土地が与えられたんです。その時イサクは何をしたか、祭壇を築いたんです。礼拝したんですね。だから私たちは神様に与えられた祝福を感謝して礼拝するということも大切です。もし私たちが礼拝しないならば、神様が私に与えてくださっている祝福を拒むと同じ状態ですよね。神様が与えてくださった主を感謝します。そこに祭壇を築くわけです。私たちが言うならば、日曜日のこの礼拝を本当に守っていくということが大切です、ね、だから主が私を祝福してくださった、イエス様の十字架が私たちに与えてくださった、だからこそ私たちは感謝していくということが大切なんですね。感謝を忘れると、感謝をしないで、これは私の力でやったんだと思っていくと、神様の祝福はなくなります。だから何事でも全て神様が私に与えてくださったものということですね。そうした態度をしていくと、今度は26節からのアビメレクの方からやってきます。井戸を塞いで追い出していった、そのアビメレクがイサクのところにやってきます。そしてイサクはね、27節で、なぜあなた方は私のところに来たのですか、私を憎んで自分たちのところから私を追い出したのにと、ちょっとこう警戒をしていきます。ところが28節の言葉なんですね。彼らは言った、私たちは主があなたと共におられることを確かに見ました、ですからこう言います、どうか私たちの間で、私たちとあなたとの間で誓いを立ててください、あなたと盟約を結びたいのですと言ってきます。もし力ずくでこの井戸は私のものだと言って争ったら、こういう態度はされません。イサクは神様を信じて、私を祝福してくださるのは神様なんだ、あの100倍の収入を得たように、私を守ってくれるのは神様なんだ、で今度もこのね、出て行けと言われても出て、それ争わずに、ただ神様だけを信じて、人と争わないで引いていった。そして神、そして最後には広い土地が与えられていく、で死を礼拝していくんですね。その姿をね、見てるんですよ、見てるんですね、アビメレクは。で彼は怖くなったんです、怖くなったんです、戦うよりも怖くなったんです。それはイサクの信じる神様の力なんです。イサクの信じる力を見て彼は怖くなったんです。それでね、彼はね、29節に、私たちがあなたに手出しをせず、ただ良いことだけをして平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないという盟約です、あなたは今主に祝福されていますと言ってですね。これ29節のアビメレクが言った言葉は嘘ですよ。 私たちがあなたに手出しをせず、ただ良いことだけをして平和のうちにあなたを送り出してはいないんです。井戸を塞いだりですね、もう出ていけと言ったりしてですね、非常に悪いことをしています。でも 彼は何をどういう迷惑を結びたかったかというと、29節の途中にあるあなたも私たちに害を加えないでくださいということなんです。イサクは何もしてないんですよ、争ってないんですよ、争ってないんだけれども、彼の神様が追い出しても追い出しても、またそこで井戸が与えられる、また追い出してもまた井戸が与えられる、しかも水が湧き出てくる、こんな神様見たことがないということです。彼自身が井戸を掘って与えるということは大変なことです。どこに井戸の水があるかなんか分かりません。でもイサクが井戸を掘った時に水が出るのは、これは神様しかできないことなんですよ。そのように掘ったら水を与える、掘ったら水を与える、こんな神様いないんですよ。その時に怖くなるんです。そしてどうか私と盟約を結んでください、私たちに害を加えないでください。これはイサクに言うよりもイサクの神様に対してですよね。証っていうのがあります。私たちがこのする証っていうのがあります。私たちは神様を信じてます。そして私たちはこの神様によって祝福されているんです。だから私は争いません、人に何か言われても私は争いませんという態度というのを人が見るときに、それでもこの人を神様が守られるときに、私たちの証っていうものは人々は見ています。そして人々は何を見るかというと、その人よりもその人が信じている神様の力を見ます。ですから私たちはただ神様の前に、神様が全てを私を祝福してくださるんだから、私はこのことで争ったりしない、言われても罵られても罵り返さない、これはイエス様の姿ですよね。そういう姿を取っていくときに、この人は何だろう、この人の信じている神様ってどういう方なんだろうと思います。私たちもそうですよね。私たちもただこの神様を信じて言ってるだけですって言った時に、やはり争わない、いつも平和を作り出そうとする、その人を見た時に、この人の信じている神様、この人をこのようにしている、この人の信じている神様は一体どういう方だろうというふうに思い、その時に彼は、この人たちは、どうか私たちと盟約を結んでください、どうか教えてくださいというふうなことになるんだと思います。ですから私たちは争わない。だからですね、31節の最後を見ますと、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。これはアビメレクですね。平和のうちになんですよ。去っていく人たちも平和を感じるんです。平和な態度を持っていくと、相手も平和な状態になります。これやっぱり証ですね。だから私たちは人からいろんなこと言われたり、いろんなことされたとしても、ただ主を信じて私たちは争わない、その人のために祈る、そういうことをしていくときに、それが大きな証になっていくということですね。さっきも言いましたように、平和を作るものは幸いですと、マタイの5章の9節にあります。もし私たちの中に、平和を感じないとしたら、どこに問題があるのかですよね。私たちのうちにどこに一体問題があるのか。神様との平和です。神様との正しい関係、平和があるときに人との平和も持てるようになります。つまりイサクは神様と平和な関係にあったんですよ。で、彼が神様の言葉に従ってエジプトに行かなかったら、あれだけたくさんの収穫がありました。そしてまた彼がその地にとどまっていたときに、出て行けと言われても、出て行くたびに井戸掘ったら出てくる、 出て行けと言われてまた出て行ったらまた井戸が水が出てくる。神イサクはこれだけの祝福を得ていくときに、本当に神様が私のことを守ってくださるという、その関係というのは神様との平和の関係なんですよね。だからもし私たちがその関係があるからこそ、アビメレクに対しても争わないでいけたんです。つまり私たちが人との間でいろんな争いがあるときに、平和な関係が持てないとき、どこに原因があるか、私と神様との関係。私と神様との関係に平和がないと、人とのことの関係も平和にはなれないということです。だから私たちは神様と本当に正しい関係を持つからこそ、平和があるからこそ、人々にも平和になることができるということですよね。アビメレクがね言ったようにね、28節の中で、私たちは主があなたと共におられることを確かに見ましたって言うんですね。まあこういうふうに私たちも言われたいですよね。あなたを見ていると、あなたは神様が共におられるのを本当に私はよくわかりますというふうに、こう私たちも言われていきたいなと思います。最後に26章の最後にですね、エサオのことが載ってます。34節から、エサオは40歳になってヒッタイト人ベエリの娘ユディットとヒッタイト人エロンの娘パセマテを妻に迎えた。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となったと言います。この下の欄が言いますと、この悩みの種は霊の苦みとあります。エサウはですね、異邦人の異教徒と結婚していくんですよ。それは父のイサク、リベカにとって大きな悩みのため、霊の苦みとなっていくんです。エサウって長子の特権を軽んじた人です。神様の恵みを軽んじて、神様との平和を持てない者は常に問題を起こす人です、ね。エサウは人間の自分勝手な考えでこの人と結婚します。イサクが結婚するためには、アブラハムの下辺が遠くまで出かけて、本当に祈って祈って見つけていきます。私たちも、本当に神様との平和な関係がある限り、人には、人とのいい関係ができます。でも、神様とのいい関係がないと、エサウのように人々を悩ますものになってしまうんだと。本当にそういうことを私たちは覚えていきたいと思います。では、最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。イサクは平和を作り出す人でした。人と争わず、人が攻撃してきても自分は引いていく人でした。それは神様の祝福があるからです。神様との平和の関係があるからです。しかしその証は、その彼の生き方は、彼を迫害したアビメレクをどうか私と盟約を結んでくださいというほどになりました。神様の力は私たちの計り知れないところにあります。思いがけないところにあります。どうぞ私たちはまず神様との平和を求め、神様との関係を正しく持つことができますように。そうすると私たちは人との関係も正しい関係、愛のある関係に変わっていくことを信じています。どうぞ私たちをそのように導いてください。あなたは本当に、あなたは神様と共に生きる人だと、本当に私たちがそのような証をすることができるようにどうぞお守りください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。